ってきました。あなたのもとに、牢を挟まず、そんな顔になりますよね。ごめんなさい。順を追って説明させていただきます。その前に、また痩せ細っていますよ。栄養をあげますから、顔を寄せてください。さあ、どうぞ。あなたの好きな母乳ですよ。これを吸って元気出してくださいね。久しぶりですね。この感覚。あったかい。芯から温まる感じがします。ごめんなさい。本当に。私には無理でした。個人では力不足が過ぎて何もできなかったに等しいのです。結論として、あなたは無実でした。それはあなたにとっては当たり前でしょうが、この牢屋の外では嘘になります。なぜならば、がっつきすぎ。もう、かわいい。お乳に飢えてたんだね。よしよし。あなたはね、売られたんだよ。密告されたの。信頼関係にある人間から罪をかぶせられた。その人は本当に罪を犯したのです。人としてやってはいけないことを。その罪が露見する前に、あなたに矛先を向けた。その人は狡猾で、自分のことしか考えていなかった。最初からそうだったのか、何かでそう変わったのかは、私にもわかりません。ただ、かぶせやすそうなあなたに罪を着せた。その手法がすごいのかと思いきや、そうでもなかったんです。あなたにはアリバイがあった。でも、誰も信じなかったんです。その日、一人で家の中にいたあなたを、誰も認めなかった。自分に罪をなすりつけられるのが嫌だったから、優しいあなたに甘えて、逃げたんです。バカみたいな話でしょ。でも、世界は私が思っていた以上に愚かだったようです。みんなが平穏に楽しく生きたいがために、あなたはスケープゴートになった。二度と出ることはできません。誰も助け舟を出してくれないから。私はこのようなことがあってはならないと思い、大司教様に直訴しました。どうして、このようなことが行われているのかと、問いただしました。その返答が、これです。見えますか？胸の横にあるあざ。これは、大司教様につけられたものです。折檻されました。大司教様に初めて。今までは上位のシスターにのみされてきたことを、修道院医長も見て見ぬふり、どこにも正義はなく、神が人を平等に愛すという教えを守り、祈った時間は何だったのかと。聖人と呼ばれ、信徒からも、領民からも崇められ、そんな人間が、一介のシスターをなぶり、勃起したのです。私はパニックになって抵抗し、顔を切ってしまいました。大司教様のお顔を、本来ならば、どのような理由があろうとも、抵抗してはいけないのです。私は、シスターの資格を剥奪され、罪人として投獄されました。 ここに。なので私も、二度とここを出ることは叶いません。本来ならば、死刑にされてもおかしくなかったのですが、ある条件のもと、許されることになりました。私が、投獄されるきっかけとなったあなたと子を設け、国家に貢献すること。私が聞いたのはそれだけです。労働力にされるのか、別の用があるのか、なぜここなのか、どうして別々でないのか、詳しくは聞かされておりませんが、おそらくは。本当に可愛い。赤ちゃんみたいに吸って。もうね、私は考えることに疲れました。一連の流れで分かったことは、上を見ている場合ではなかったということです。天を仰ぎ、地に伏して、神に祈りを捧げ、人生を委ねて、本当に見るべきだったのは、目の前にいる人々の顔です。みんな幸せだと思っていました。現状に満足しているんだと。でも違った。他人を羨んだり、妬んだり、罪を犯したり。私は、シスターを剥奪されると同時に、神を捨てました。いるかどうかわからないものにすがるのが、馬鹿らしくなったからです。ただ、一つ救いだったのは、あなたの死刑が撤回されたこと。今回の件によって、あなたの罪は死刑から終身刑へと減刑されました。それが良かったのか悪かったのか、私の行いによってさらなる不幸に突き落としたりはしていないか。不安で、不安で。だからこそ、今は、目の前にいるあなたと、結ばれたい。内側から湧き起こる欲求に素直になって、あなたに男としての幸せをできる限り与えられたらと思っています。たとえそれが私たちを貶めた人間たちを喜ばせる結果になったとしても。